東北大学防災アップデート、今月ゲストにお招きしていますのは東北大学精神神経学分野教授で災害科学国際研究所災害精神学分野教授も兼務なさっている富田裕明先生です。富田先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝はどんな話を伺いますでしょうか。
はい、前回新型コロナウイルスのメンタルヘルスのお話をしたんですけども、まあ、今回その新型コロナウイルスのメンタルヘルス対策っていうふうなことを進める上でですね、やはり改めてその災害のメンタルヘルス面でのこう備えっていうふうなことで、まあ、教訓を得たっていうかですね、まあ、そういったことについて少しお話をさせていただければと思います。
はい、
それで東日本大震災以降ですね、特にその宮城県ではその災害の後にそのメンタルヘルスの問題がこう大きくですね、大きな問題として対応しなければいけないっていうふうなことですね、いろんな対策を進めてきてましたし、あと、国内外で災害があったらですね、そういったところに出かけていって、今回のこの東日本大震災のその教訓とかですね、そこで得たことをこう活用していただくっていうふうなことで対応してきてたんですけども、で、その災害のだからこうメンタルヘルスの備えっていうのもある程度こう道筋が立ってたかなっていうふうに考えてたんですね。で、一方こういう今回のコロナのようなパンデミックっていうのは、サイバー災害とも言われてまして、そういう感染症であるとかですね、その科学的なものであるとか核であるとか、そういったことのその災害っていうふうなことで、備えるべきものの一つだっていうことは、頭では分かってたんですけども、結局今回そういう災害のメンタルヘルスっていうことがこう重要だっていうことが認識されて初めて日本の中で広がったパンデミックっていうふうなことになるわけなんですね。
なるほど。
でそうするとですね、実はそういう精神医療とかですね、そういったところでそういったことへの備えっていうのは、ほとんどできてなかったんだなっていうことが、改めて分かったわけですね。で、結局精神科医療機関っていうのは、精神科だけでやってる医療機関とかもあるもんですから、必ずしもその感染症に対してこう十分備えが防護具があったりとかですね、そういったことの使い方のトレーニングができてたっていうわけでもなかったりするんですね。だから我々はもう起こってからここまで、そういったことの対策に追われてきてですね、その感染症から生じるメンタルヘルス対策っていうのも、重要だっていうのは分かってるんですけども、なかなかその実態が捉えにくいっていうこともあって、そちらの方の対応っていうのは、なかなかこう手が打ててこなかったっていうところがあって、そういう意味ではやはり具体的に災害に備えておくっていう準備を具体的にしておかないといろいろできないんだなっていうのは改めて痛感したんですけども、
自然災害とまた違う、
そうですね、大きく違う備えが必要だっていうことですね。ただやっぱり全部にやっぱり具体的に備えるっていうのは難しいなっていうことが改めて分かってですね、でそうするとやはりもうちょっと一般的にですね、何か予想してなかったことが起こった時に、情報とかですね、いろんな意見交換を活発にできるようなそういう連絡の体制っていうかですね、そういうふうなこととか意思決定の体制とか、そういったことをやっぱり作っておくって、そういう基本的なところがですね、やはりその災害に対する、レジリエンスといいますか、その災害に対するこう強さっていうかですね、それを作る上で、重要だなっていうふうに、感じたんですね。でやはり具体的には宮城県の中にも精神科の医療機関が数十あるんですけども、そういうところで、今回初めてそういうネットとかでですね、つないで、オンラインで、直接情報交換したり会議をしたりっていうふうなことを行うようになったんですけども、 やっぱりまあこれからまあそういうふうなこうネットワークっていうのは重要かなというふうに、あの考えているところですね。
そうですね、はい。
まあ、今までこう行政機関とかでまあ相談窓口を設けたりとか、であのまあ我々は我々でいろいろ医療したりとか、あるいは調査研究をして実態把握したりとかっていうようなことをやってたりとかですね、があったんですけども、やっぱりまあそういうのをこうバラバラにするんじゃなくて、普段からそういうの一体になってですね、まあよくよくあの連携関係っていうか、まあそういうのを作って行かないとですね、やっぱり今回のように何か起こっても結局あのかなりそのメンタルな面で の、 あの問題が大きく起こってるだろうなっていうのは、まあいろいろ感じはする、いろんなとこから感じはするんですけども、やっぱりこう実態があの分からないですし、まあ具体的なこう手がなかなかこう出ないというところがあるのですね、あのまあこの辺をまあ普段からですね、そういう行政とか、その研究機関とか、まあ医療機関とか、まあ、あとその民間のいろんなそういう関係するような団体とかがもうちょっとこうアイデアを出し合ってですね、普段からこうそういうことを把握して、あの対策を立てていくっていうふうなことができるといいなっていうふうなことを、まあ、改めてあの感じましたですね。
そうですね、おそらくそれも世界規模であの進められることになると思うんですけどね。わかりました。今朝は、コロナ禍がもたらした、災害メンタルヘルスへの教訓についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。